ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、五代の石崎です。
こんにちは、プロインタビューの早川由です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、恒例の健康ガジェット紹介ですが、
はいはい、もうもはやガジェットがどっからどこまで、ね、
ガジェットなのかっていう
わかんないんですけど、まあ、健康にまつわるもの、究極は考え方までガジェットかなと思ってますので、まあ、そうしないとね、なかなかネタ切れもあるんであれですけど、今日はですね、まあ、前々回僕はねユーカリバーを紹介しましたけど、今日はですねこれです。怪しいでしょ、また
出てきましたね。
怪しい、
大丈夫ですかこれ、
大丈夫ですかこれ、ね、空港とかで液体で、
あのクイッと言ってしまったら、
そうこれ紹介してないですよね、これもう匂いでわかります。はい、ちょっと嫌がらせじゃないですけど、はい、
酢、
ピンポンピンポーン、はい、もう今日は酢です。
酢、
ただの酢を紹介するって芸がないんじゃないかと思うんですけど、これ純リンゴ酢です。
あ、リンゴ酢、はい、そう、ちょっとなんか酢にしては少しちょっと甘い感じの、
フルーティーな感じの、まあ、あの純リンゴ酢はね、別に普通にあのいろんなところで売ってますけど、まあ、健康にいいみたいな、なんとなくねみんなありますけど、僕はですね健康にいいというより、まあ、いいんですけど、いつもの通り血糖値対策なんです。あのね、まあ、あのある本で読んだりとか、まあ、いろんないくつかの本読んだりもしてるんですけど、食事前に血糖値が上がりそうなものを食べるとき、まあ、例えば、まあね、そうならないためにベジファーストだったり脂質、オイルファーストだったりっていろんな話ありますけど、その前に15分前に、このリンゴ酢スプーン1杯分ぐらいを水コップ1杯に入れて飲むとですね、血糖値が急激に上がる、血糖スパイク防ぎやすいっていうのをですね、ある海外の有名な血糖値の本を書いて100万部以上売ってるベストセラーの女性がですね、本で書いてて、でそれがすごいいいなと思って、やっぱりほら僕ずっといかに血糖値をフラットにするかみたいな、
ね、フリースタイルリブレをつけてね、
そうそうそう、もちろんそこに命かけてる、できることは何でもしようと思って、でそれで純リンゴ酢をこの 3,4 ヶ月やっているんですけど、まあ、やったからもうその後なんか炭水化物いきなり食べたら上がらないかって、それは上がるんですけど、でもある程度ベジファーストとかやってるのに加えてこの純リンゴ酢を加えるとやっぱ上がりにくい、激増しにくいっていうことなので、まあ、こんな感じで怪しくですね、普通に100均とかで買った遮光のボトルにいつも入れて、まあ、ちょっとね匂うんでね、これこぼれたら大変なことになるんですけど、これをどっか外行った時もみんなと話しながらさりげなく出してですね、あんまり人目つかないようにちょっとこうコップにあの入れる。
それは偉いですね。これは中身はあの自分で作ってるんですか？そ
う、だから中身はただの僕の場合蜜柑の純リンゴ酢です。
あ、蜜柑の、あ、それをこうやって入れて持ち歩いて
る。そう、これだからこれ 100% 原液の純リンゴ酢です。
おー、いいですか皆さんも、この努力ですよ。
そう、いやいやいや、
努力、
いやでもほら、あんまり人に、まあこれでも確かに周りの人気使ったりちょっとおかしいと思うかもしれないけど、あんまり露骨なことやると相手にプレッシャーかけちゃうじゃないですか。でもやっぱり僕はこんな感じでちょっとクレイジーなんで、スパイクさせたくないわけですよ。
クレイジーだけど一見、でもやっぱりこうやってガーってなるともうやばいっていうことは事実だから、
調子悪くなるしね。
これは皆さん真似しましょう。
そうそう、なのでまああの本当に水にただ入れるだけ、ただお酢やっぱ、あのうちの奥さんとかもそうだけど、無理ってなんかもうお腹痛くなるとか、人によっては、
あ、
直接飲むのはもちろんダメです。あと1日1回ぐらいでいいと思うんですけど、その一番あの多分夕食とか多いのかな、みんなあの一番炭水化物とか揚げ物取りそうなタイミング、まあ、朝はあんまないと思うんですけど、でも一番いいのは、僕はそれできますけど、ちょっと水に入れても苦手な人は一番いいのはあのサラダです。
ああ、
つまりサラダ自体フレンチドレッシングがあったり、だからそういうのに一緒に
かけちゃう、
かけちゃう、でそれでもいいらしいです。なぜなら、しかもベジファーストとオイルファースト兼ねて、さらにそこにお酢だから、そうそう、だからちょっと水に直接は苦手っていう人は全然それでも構わない。
いや、なるほどですね。まあそれはやっぱりあのいろんな形でそういった情報は、はい、あのまず試してみるってことが、ね、
そうなんですよ、
大事ですね。
そう、これ実はボトル2つあって、他に MCT オイルとオリーブオイルっていうのも3つあるんですけど、ちょっと怪しいんで今日は1つにしました。いつも3つやってこうどれがどれか自分でも分かんなくなって匂い嗅ぐみたいなね。はい、すいません。
でこれはもうこうやっていつも常時この筆箱にペンケースか、
もう笑っちゃってますからね、スタッフの彼がね、
いう形で上
位して、ユーカリも一緒にね、
ユーカリも一緒に、
何の番組か分かんないけど、ね、大丈夫ですかね、ガジェットになってました。
なるほど、はい、ということでガジェット紹介、リンゴ酢、
はい、純リンゴ酢、
純リンゴ酢を、
普通のリンゴ酢とちょっと何か入ってたり砂糖入ってたりとかもたまにあるんで、純です、
純、
はい、
純リンゴ酢を試してみてください。 では本編どうぞ。
はい、
いやなんかでもそういった今までこの本の中にもたくさんの有名無名の方で、はいはい、いろんな人たちと会ってきている中で、はいはい、やっぱりその中で、まあ、そこまで人とこうやってお付き合いするのが、まあ、その得意ではないっていうところの性格から考えても、うんうんうん、なんか僕はこうやって早川さんといろんな話今までね聞いてきてて、まあでもタフだなと思うんですよ。
あ、そうですか。
そうだから人に会っていくっていうところの部分で興味っていうのが尽きないっていうところっていうのがその三方よしはすごくよくわかる。でもそのあ次はこの人に、次はこの人にっていうその早川さんの中から生まれてくる興味っていうのはそれの継続性の方が逆に僕はすごいなって思うんですよ。
あ、そうですか。でもなんかさっきと重なっちゃいますけど、やっぱり一番大事なのってここにも書きましたけど、会うと会いに行くは違うんですよ。これ厳密に言
うと会いに行く、
ね、厳密に言うとこれね、あの僕のタイトル通していただいてもちろんありがたいんですけど、厳密に言うと会いに行く力なんですよ、やっぱり会うってしんどいよねとか、会い続けるのしんどいよねっていうのはある意味正しい、それは僕の定義だと漫然と会うこと、つまりさっきのパーティーだったり会社の会議だったり、まあそういう中であのそれがいけないって意味じゃないですよ。でもやっぱそこで顔を合わせなきゃいけなかったり営業飛び込まなきゃいけないとかっていう、そのやっぱり受け身とか全てこう流れの中でだと、やっぱりそれは疲れますよ。でも僕の場合はここで言う会う力っていうのは自らこの人と定めて会いに行く、つまり自らこの人と定めるんであれば基本的に自分が何かポジティブなものないと会わないですよね、だから結局そこの前後その当日含めてどんな苦労があってもやっぱりお目にかかった後に後悔することは一回もないし、確かにさっきのねパルスメーターで精神的ストレス33かもしれませんけど、やっぱりエネルギーもらったインスピレーションモチベーションパッションはまあもう得難い、だから僕はこうね海外の方にでもこれぞという方がいたら、ね、目先ではなんか100万ぐらいかけて極端だし、行ってこの人クレイジーだなって思うんですけど、僕はするとコスパがよっぽどいいんですよ。そこで、ね、世界的な人にお目にかかれて直接聞けないことを聞けて、でまたご縁も深められるんであれば、だコスパタイプ合うこと悪いっていう人いるかもしれないけど、むしろいいんですよね。
いやなんか その今の中でコストですとか時間的な問題、いろんなハードルがある中でもすごいよく分かったんですよ。改めて本読んでてすごい潔いっていうか、僕でもそうだしいろんな人がためらうんですよ絶対に。まあ例えば飛行機乗ってどこに会いに行くって、でしかもそれが果たして本当に意味があるのかとかっていろんなことを考えちゃったりもするんだけど、この本に書いてあったやっぱ自分自身が一番そういった意味ではあのアップデートできるっていうところの部分のモチベーションがのかなと思うんですけど、まああのなんかそういったことも含めて会う力をこうやって本にしよう形にしようって思ったのは、まあ今のお話の中にもあの多分には感じ取れるところがあるんですけど、改めてこの本を出そうって思ってっていうのはどう言った？
これがですね、もともとねそのやっぱ会う力自体が自分の中でこれ大事だなと、つまりこれ別に卑下してるわけでもなくて、僕のようなもう一回人生終わったような人間でもこの会うことを使い続けることでこうやってね、なってきたわけで、これなんとかしてやっぱり伝えたいなってずっと思ってました。でその時に講座をね今オンラインでやらせてもらってますけど、その前にやっぱりこう自分は聞くのは得意ですけど話すのがあまり得意じゃない、まあ、そんなことないっていう人もいますけど、自分のことを話すの難しいじゃないですか、今日もですけど、その時に書くの嫌いなくせになんかやっぱ文字で伝わったら、やっぱり多分石崎さんと今までこう会う力の話してましたけど、やっぱりより伝わったと思うんですよ。でも当然出版社がね今このなかなか本出せない時代でっていう時に、ただ僕の場合は何て言うんでしょう、絶対本出したいみたいなのがよくも悪くもなかったんで、やっぱり本にするんだったらなんか人脈で儲かる方法みたいな感じだったら本にしやすいみたいな話は出版社の人が言われたことあるんですけど、まあ僕の場合よくも悪くもそういう感じじゃないじゃないですか。だからそれで結構時間かかったんですけど、あの小説家のねあの以前このスポキャスにも出ていた石田平さん、まあ、あの進行を持たせていただいて10年ぐらいの仕事をしてるんですけど、彼が仕事して3年ぐらいだった時に、陽平くんさって言って、やっぱりプロインタビュアーとしてこの先名刺代わりじゃないけどなんか本あった方がいいよっていうふうに言われて、いや僕も本はちょっとって思ってたんですけど、でも書くんだったらやっぱこれ合う力かなと思って井田さんにもう言わしめちゃったんで、しかもなんかあの出版社の知り合いにちょっと持ってくぐらいはできるよってもう井田さんに言わせちゃったんで、あこれ書くしかないなと思って、7年ぐらい前にあの アイスランドに行ってですね、はい、まあ、単にアイスランドに行きたかっただけなんですけど、うんうんうん、あのよく作家ってホテルにこもるっていうじゃないですか、はい、缶詰、うんうん、でまた形から入ってお金と時間をかけてもう会社のスタッフに謝って奥さんにも大丈夫みたいな感じで追い込んであのアイスランドでオーロラ見ながらかけたらいいなみたいなバカなんですけど、うんうん、でその夢を持ってまあ書きに行ったんですよね。で書けましたと。で石田屋さんがいろんな出版社の方で持ってってくださったんですけど、まあ、やっぱなかなか目先のいくらとか目先の現世ご利益的な本じゃないんで、うん、表面的には、うんうん、だからそこなかなか難しい上にコロナに入っちゃったと。
あ、
そうですね、会えない時代に入っちゃったと、うんうんうんうん、でもここにも書きましたけど、だからこそ逆に価値増したと思うんですけど、うん、
ちょっと焦りましたよね。
そうそうそう、だからこの本自体新潮社の方と出会ったのもちょうどコロナの真っ盛りで、
うん、
でもそこでやっぱりその編集者の方がまあすごい、まあ、ヒットメーカーの方でもあるんですけど面白いっていうふうに言ってくれて、ただまあその方が忙しいのもあって、まあ、結局5年ぐらいかかって、でもコロナも明けて、
うん、
でまあそのコロナを通じてやっぱり会うことがなぜ意味があるのかっていうのもね俯瞰することができたので、なんでまあ今日石崎さんがやっぱりなんか僕が言うのもセンスですけど、僕のなんか起業してからの人生そのものじゃないですけども、なんか本当15年ぐらいこれ自体がかかってる感じですね。
いやなんか今話をしている中で、うん、で今日僕なんか自分で何を聞くとか、うん、これを読めば読むほど、うん、今日早川さんと話をする中で用意しなきゃなとか、うん、なんか考えなきゃなとかって思わされたんですけど、でもこの中にもあるんですけど、うん、まあ、一旦こうやって、うん、あのいろんなことをこうやってやったら一旦忘れる、
全部白紙、
白紙にする、
全ですよ全。
なんかそういったこともスキル的な部分とか、うん、物事の考え方とかっていうのが書かれてて、なんかそれって結構いろんな人に響くんじゃないかなとは思ってるんですよ、うんうん、でなんかこれ書いてる時に、はいはい、なんかどういう人に読んでもらいたいとか、うんうん、そういったイメージとかってしてたんですか？
あ、そうですね、でもやっぱり一番はまずかつての自分ですよね。あ、人生どん底で29歳子供生まれそう、会社クビになりそう、うん、でもう一回夢は終わったみたいな、つまりこういつどんな状況にいても人生逆転できるっていうことを過去の自分のこの人生を通じて追体験していただいて、
うん、
でまあそれだけ読んでもただのなんか自伝みたいになっちゃうんで、ちゃんとその手法を時系列で書いて誰でも再現できるように書いたっていう感じなので、そういう意味ではね、やっぱり人生で今別に僕のような当然メディアの人間じゃなくてもいつどこにいても、たとえすごいマイナスな状況にいたとしたらゼロ、もっとプラスに持っていけるし、今仕事とか人生そこそこいってるけどもう一つ壁抜けたいなみたいな人はもっと上いけると思いますし、だからいつどこからでも人生変えることができるよっていうことが一つ、まあ本当に一番イメージしやすいのはやっぱり営業、人と直接会う、資料、カウンセラー、コーチ、コンサルタント、YouTuber、ポッドキャスターとかは直接役立ちます。でも役立ちますけど、なんかやっぱり僕はそこだけで終わらせたくなくて、例えばずっと疎遠になってた、ちょっとみんなあるじゃないですか、なんか結構親友だったけど、いろんなちょっとしたことでその後10年みたいな、だそういう人と会うためにね。でもいいし、例えば職場の先輩ですごい尊敬してる人だったんだけども会社辞めちゃってその後また会いたいけどちょっとどうしたらいいかとか、うん、あとひょっとしたらですよ、なんか兄弟とかだけどちょっと最近会えてなくてとか、だから身近な人にも全然使えると思っていて、うん、で身近な人でも今まで極端に親とか兄弟でも深く入れてなかった部分も使えると思うし、とにかく今より人間関係を深めたいとかにも使えると思うんですよ。つまり始める時以外、うん、始めたい深めたい改善したい、
ね、なるほどですね、
だから広いんですよ、うん、
広いですね、
これが、うん、だから本当に一億総国民というか、うん、一家にじゃなくて一人一冊、これ別に売り込みたいわけじゃなくて、うん、本当にそう、ただそれだけじゃ本にするのが難しいんで15年かかったっていう、
うん、
そして副題としてはシンプルにして最強のアポの教科書はやっぱり新潮社さんとしてはまずそうは言っても、うん、この話聞いてない人、早川洋平知らない人には会う力のここだけだとなかなか難しいということでビジネスマンのターゲットでやっぱ入れたってい
う、なるほどですね、あのまさにそうだなと思うんですけど、うん、どんなシチュエーションでも必ず人と介在して人生って形成されてるっていうか、はいはい、合わずして何事もなんかちょっとできない、
う
ん、
そうそう、
まあなんかあの金八先生じゃないですけど人という字はっていうところあるじゃないですか、はいはいはい、だからどうしてもその部分で言うと人とのコミュニケーションを取らざるを得ないから、うんうん、その中で早川さんがもう一回言いますけど、はい、人とのコミュニケーションとかそういったのが苦手であって、うん、今でもそれは変わってないんだよっていうところが、でもそれでも考え方とやり方次第で、うんうん、ここにもありますけど2000人以上との、まあ、いろんな方ですよね、うん、もう本当にあの調べていただければ、うん、あのね、いろんな番組があって早川さんがこれ絡んでたんだとかっていうのが あ実は後から分かる番組とかっていっぱいあるじゃないですか。はいはい、だからそういったなんか部分で言うと、うん、いろんな人が学べる本どっから読んでもいいのかなっていう感じ で、そういう作り方してて、
う
ん、なんか興味があるちょっとワードのところから目次から読んでみてもいいんじゃないかなって、うんうん、僕なんか最初読んだ時に一番最後の章のところがなんか全てをなんか物語ってるなと思ってて、まあこれはぜひ買って読んでもらいたいなと思うんですけど、まあいろんな読み方ができると思うんですよね。でなんか僕今日お話ししていろんな形でなんかふわっと思いつくことをちょっと聞けてよかったなと思ったんですけど、早川さんの今のお話をこうやって聞くにあたって早川さんのこの本にすごい一番大事だなって僕が個人的に思ったのは、今早川洋平さんのバックボーンを僕めちゃくちゃこうやって聞いて、改めて早川さんがそうだったなっていうのを認識できるようになって、でそうするとその人のとの対話とか会話って生みやすくなるなって今感じることができて、でも早川さんのこの中にすごい下調べをするっていうお仕事だからっていうのもあるのかもしれないんだけど、そのやっぱり調べることによってなんかその人をしっかりと理解するっていうことがたくさん書かれてたと思うんですよね。でその中のツールとしていろんな調べるツールって世の中にこれだけあるんだよっていうのとかがあるんですよね。だからそのなんか部分っていうのが今抜けてコミュニケーションしてるところがたくさん僕世の中にあるんじゃないのかなって思ってて、なんかその辺ってどうですか？
いやでも本当そうですね。この本に書いたか削ったか忘れましたけど、今ってそうだから人類史上最高に人と会いやすい時代だと思うんです、逆に。つまりコミュニケーションツール SNS が発達してるから、もういきなりメッセンジャーとかで場合によってはコンタクト取れちゃうじゃないですか。だからそういう意味ではすごく取りやすいんだけど、その分いきなり著名人な人とか大して親しくもない人にアプローチしやすいと、だから誰も悪気も他意もないんですけど、僕もあったんですけど、なんかいきなりメッセージが来て、で初めまして早川さんと、でいつも番組聞いてますと、まあ、そこまでありがたいです、で僕は、海外かな、私は海外のどこどこにいます、でついてはいついつ帰国しますので会えませんかって、ここの日程で僕は帰国しますんでみたいな、まあ、ないじゃないですか。ないですね。だからすごい残念な、でも僕思ったんですよ、その人、別に悪い人じゃないと、で何が言いたいかっていうと、その人も直接会ったら、とか普段はそんなことしない方だと思うんですよ。でそれが何が言いたいかって、それがオンラインメディアのコミュニケーションズの怖いところで、まあ伊崎さんの質問とちょっとずれてるかも一緒だといいんですけど、軽いじゃないですか、軽くできちゃうじゃないですか。だからやっぱその配慮とかその辺が足りない。で普段逆にめちゃくちゃ、例えばこう仕事してたり日常生活もめちゃめちゃ丁寧なのに、まあこれ次回も込めてですけど、メールとかチャットになるとなんかすごいいきなり乱暴になっちゃったりとか、ちょっと簡素すぎるとかあるじゃないですか。だから、まあ、何でも絵文字つけろとかそういうことじゃないんですけど、でもなんかその辺が結構みんな損しちゃう、普段めちゃめちゃ丁寧なのにもったいないじゃんみたいな、そうかといってそれで億劫になってほしくないんですよ、だからその辺を、まあ、ちょっと込めたつもりですけど、答えになってます？
いや、なってます、なってます。まさにそういったことも本当に含めてこの本にもね書いてあって、相手の時間っていうのがどれほど価値があるものなのかっていうところの部分も含めて、コミュニケーションをしていかないと、やっぱりそこの継続性って、もしかしたら一回ちゃんと話を聞いて有意義な時間を過ごせるかもしれないけど、もしかしたらそれを無視して、ね、自分の気持ちだけでってやってたら、その後会えなかったりとか、それ以上の事業性とか継続性っていうのが、まあ、できなくなってしまうっていうのがあるのかなと思ってて、まあ、僕もやっぱり全く違う世界で仕事をしてますけど、やっぱその時に、じゃあ一回楽しかったですねっていう形で、まあ、例えばですけど分かりやすいのはレッスンを、テニスでやって、テニスのレッスンをして皆さんに楽しんでもらって、もちろんそれを楽しんでもらう一回なんですけど、まずその中にはいろんなレッスン終わった後のコミュニケーションがあったり、質問があったり、でも時間外ですから、スパッて切るかって言ったら、まあ、そんなことはしないわけですよね。まあ、でもやっぱり世の中には結構スパッといく方も中にはいらっしゃるんじゃないのかなとは思うんですけど、まあ、なんかいろんな意味を含めてそのコミュニケーションっておひれはひれがあって、でそこにはやっぱり相手の気持ちをどれだけおもんばかっていけるかっていうところ、そういったところがまあ、これだけじゃないですけど、会う力って改めてね感じた次第なんですよ。
いや、ありがとうございます。
はい、エンディングのお時間です。
はい、 この石崎ハンドリングエンディングどうですか、慣れてきました？
いや
たまに抜けちゃいますよね、やっぱなんか抜けるっていうか、
なんかこれだけ横で聞いてたのに、はい、あの全くもって学習をしていない自分がいるんだなと思って。
いやでも逆ですよ、なんかやっぱり人って役割があるから、うん、僕らほら今回もありがたくて僕の本をね取り上げていただいて立場逆だったじゃないですか、うん、だからもちろんねあのすごく楽しいですけど、やっぱりちょっと普段と違ってそれぞれも落ち着かないとこあったじゃないですか。
そうですね、なんかでも僕話ずっと聞いてて、うん、聞き手役が気持ちよかったです
よ。あ、まあでももともと聞くのは上手だしね。いやいや、あの全身ではずっとインタビューだったから。
いや逆にあの早川さんずっと喋ってくれるから、はい、あの僕の頭が話しながら、ああそうだったなとか、なんか整理しやすかったです。
ああ、よかったです、
ありがとうございます。
ところでですね、はい、聞くところによると何でもテニスコート博楽リニューアルしたって聞いたんですけど。
そうなんですよ、リニューアルをしまして、
はいはいはい、
あのテニスコートもリニューアルして、博楽っていうのは全天候型っていうのは開閉式になってるテントがあって、ね、うんうん、自然光も取り入れられるところなんですけど、はいはい、そのテントも、うん、まあ、全て四方八方新しくしまして、はいはい、コンディショニング&フィットネス、トレーニングジムを真横にドーンと作りまして、
今までそういういわゆるジムみたいなのってありそうであんまりなかった、そういう本当に本格的な。
そうなんですよ、まあゴリゴリやる、はい、あのなんて言うんでしょう、中山筋肉みたいな、うん、あのそういった人たちが好きそうなジムではないんですよね、はいはいはい、長くテニスとゴルフ、うん、まああとはあの普通の生活に、うん、しようがないように、
まさにコンディショニング、
まさにコンディショニングを、まあ、やっぱり整えるとか体の機能を良くするためのメインに考えたジムをですね、うん、これから5月以降にですね、オープンしていくので、はいはい、まあ、もうすぐあのできるんで、まあ、
めちゃくちゃ楽しみですね、
まあ、ぜひ楽しみにね、今の会員さんと、あとはまだこれからちょっと5台興味あるなっていう方は、うん、ぜひ、まあ、テニスゴルフっていう入り口じゃなくて、うんうん、そういったコンディショニングをちょっと体をしっかりと整えて、うん、ライフスタイルを良くしていこうという興味がある方はぜひ来ていただきたいなと思います、うん、
はい、
ということでまた来週お目にお耳にかかりましょう。それでは
さよなら。
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。